皆様、見張り人というそんな言葉をご存知でしょうか。主なる神はあの預言者エゼキエルをイスラエルの見張り人としたと、そのようにエゼキエル書の中に記されています。もちろんその当時こういった見張り人というのは存在していました。どうしたかというと、敵が自分たちのその町に攻め込んでこないように城壁の上にあって、彼らはその敵の動向をいつも観察していたわけです。敵が不穏な動きをするならばそれを味方に知らせるという、そういう役割を持っていた見張り人です。神がこの預言者エゼキエルをこの任に命じたのは、神様のメッセージを伝えるためであったと、そのように記されています。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えようなんて、このようにエゼキエル書の3章や33章のところに出てまいります。ですからエゼキエルは神様のメッセージを伝えるという役割があったんです。神様からの警告を伝えるという役割がありました。そうして考えるときに、皆さん、我々も見張り人ですよ。だって私たちは今の世の中の流れを見てて、今がどういう時代であるかを読み取ることができます。今私たちはこの時代を見てて、日々起こっていることを見て、我々は間違いなく世の終わりが近いことを知ってます。神様のその裁きの日が近いことを知ってます。キリストの再臨の日が非常に近いということを知ってます。だから私たちはまさに見張り人として、そのようなことを神様が警告されてるんだと、罪の裁きがやってくるんだということを人々に語り続けていくという、そのような責任を私たちはいただいていると言っても過言じゃないでしょう。ですから私たちはしっかりとこの救いのメッセージを人々に語り続けることです。イエス様はこんなことをおっしゃいました。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょうって。そう思いません？この世界を手に入れても、どんな富を手に入れても、どんな名声を得たとしても、罪の許しをいただいていなければその人は永遠の地獄に行くんです。そしてそこでどんなに悔い改めようとその人に救いはないって、でそれを知ってる私たちはそのことを人々に語り続けていかなきゃいけない。私たちの愛する者たちの中に、皆さんの愛する者たちの中に、今永遠の滅びに向かっている人たちがいるならば、我々は声を大にして彼らに語り続けなきゃいけないし、もちろん皆さんがされているように彼らのために祈り続けていくことが必要です。ですから私たちはこの大切な救いのメッセージを語り続けていくという大切な責任があることを覚えると同時に、正しいメッセージを正しく語ることの責任、そのことも同時に覚えることが必要です。今言ったことをお分かりいただきました？語ることは大切なんです。語り続けていくことは大切なんです。しかし同時に語るメッセージが正しくなきゃいけない。正しく私たちは正しいメッセージを語り続けていくことが必要なんです。ですから私たちは繰り返し繰り返し、この救いに関して主がどのように私たちにこのメッセージを語っておられるのか、救いのメッセージとは一体どういうものなのか、そのことを皆さんと一緒に学び続けているわけです。だってこれ我々の永遠に関するメッセージだからです。実は今朝も私たちは今日のテキストであるマタイの福音書の19章からこの大切な救いについてご一緒に見ていきます。どうぞマタイの福音書の19章をお開きください。今日私たちがご一緒に見たいのはこの27節の初めのところです。どうぞご覧ください。ここにこう書いてます。その時ペテロはイエスに答えていった。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従って参りましたって。このようにペテロが弟子たちを代表してイエス様に語るわけです。何もかも捨ててあなたに従って 参りましたって。実は皆さん、こうしてこのペテロの言葉を聞くと、まさにここにペテロの信仰の告白が見て取れます。まさにこのペテロが語ったことっていうのは彼の信仰告白です。この彼の告白を見るならば、救いのメッセージとはどういうメッセージなのか、どういうことを我々は信じることなのか、そのことを私たちは知ることができます。ですから私たちはこの朝の時間、このペテロの信仰告白を教える、特に救いについてしっかりと見ていきます。で、この御言葉を理解するために我々がしなきゃいけないことは、この御言葉がこの記されているその背景を知ることです。そのことはこの19章の16節のところが出てきます。一人の人がイエスのもとに来て行ったとあります。でも皆様ご存知のように、もうすでに私も見ましたけれども、彼が若い人であり役人であるということを知っています。ですから若いお金持ちの役人がイエスのもとにやってきたと。何のためにやってきたのか、16節はこう続いています。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうかって。この人物の関心は永遠の命でした。言い方を変えれば、どうしたら天国に行けますかという話です。どうしたら罪の許しを得ることができますかという、そのことです。しかし、この永遠の命を得る方法に関して彼は間違ってたんです。彼はその永遠の命を得る方法として次のような理解をしてました。見てくださいます。どんな良いことをしたらその救いを得ることができるかと言ったんです。ということは、彼は良い行いを実践すれば、良いことをすれば永遠の命を得ることができると信じていたわけです。そういう人でこの世の中は溢れてます。私はいいことをしてるからって、私はこういう宗教に熱心だからとか、ね、そういう行い、そういった行為でもって私たちは罪の許しをいただき永遠の命に至ることができるんだって。イエス様はこの大切な問いかけをした青年に対して、彼が間違っていること、そのことをお教えになります。そして同時に彼は、イエス様はこの若者に対して、彼が一番聞きたかった、じゃあどうしたら永遠の命を得ることができるのか、つまり救いについてお話になります。いいです。このやり取りを見るときに、イエス様はこの一人の青年に、彼には救いが必要なんだって、彼は罪深い存在なんだっていうことを悟らせようとこの会話を進めていかれます。そして同時に、どうしたらこの救いを得ることができるのか、そのことを教えられます。ご一緒に見ていきましょう。まずイエス様が最初にしたことは、この青年の罪を明らかにするんです。彼には救いが必要だということを明らかにします。彼がどれほど神の前に罪深い存在であるかということを明らかにするんです。このイエス様とのやりとりを簡単に見てくださいます。どうしたら永遠の命を得ることができますか、どんな良いことをしたら良いのでしょうかと問いかける彼に対して、イエス様がおっしゃったことは、戒めを守りなさいって、そのように17節で出てきます。つまり律法を守んなさいって言ったんです。そうするとこの青年はこう答えるんです。どの律法ですかって、イエス様がその律法を挙げられました。すると20節この青年はこう言うんです。そのようなことは皆守っております。そこでイエス様は、そう言っていながら、実はこの青年が守っていないこと、彼が実際はこの戒めを、律法を守っていないということを悟らせるために、次のようなことをおっしゃったんです。21節。 イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは手に宝を積むことになります。その上で私についてきなさいって。するとこの若者はどうしたか。22節。青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。いいです。このやり取りっていうのは、主イエスキリストがこの若者を愛して、この若者に罪のその罪深さを、彼のそのことを悟らせようとしたんです。イエス様は彼の質問を拒否されたんじゃないんです。この青年に対して、あなたには救いが必要なんだっていうことを悟らせようとし、そしてどうしたら救いに預かるのかっていう、そのことをお教えになってるんです。この若者は気づかなきゃいけないことがあったんです。このやり取りを通して悟らなきゃいけないことがあったんです。大切なレッスンをイエス様は彼に与えておられるんです。どんなレッスンだったかって、イエス様は彼に、あなたは偶像崇拝者なんだっていうことを教えようとされたんです。どういう意味なのかって、偶像崇拝者っていうのは、誠の神様よりも愛するものを持ってるわけでしょ。誠の神様よりも大切なものを持ってるわけでしょ。それが偶像なんです。神以上に愛する存在です。神以上に愛するものです。この青年にとって最も大切なものは一体何だったかって、聖書が教えるように彼にとって最も大切だったのは財産です。金の話です。イエス様が問われたことはこういうことなんです。あなたはあなたの持っている財産よりも私を愛するかって。彼はおそらくその質問を聞いたときに、ここに御言葉が記しているように非常に悲しく思えたでしょう。だってその質問されることはイエス様からその質問されることは彼にとって一番つらかった。だって彼はその財産を愛してたからです。ですからこの質問を通して主イエスキリストはこの青年に対して、あなたは神を愛するって言ってる、でも実際のところはあなたは神以上にあなたの財産を愛してる、あなたの財産があなたの神なんだって、そのことを明らかにしようとされたんです。イエス様ちゃんと知ってました、彼の問題が何なのかって。そしてそれを彼に悟らせるためにこのようにお話になったんです。私たちもそうでしょう。皆さん、生まれながらに我々は神を愛してはいません。神以外のものを愛するものです。そして何よりも私たちは神以上に私自身を愛しています。だから我々は自分の好きなように生きていきたいと思ってるし、自分の考えや自分の欲望に沿って生きていこうとするんです。自分が満足すればそれでいいって、自分が喜びさえすればそれでいいって。だって私たちは自分を喜ばせるために生きてるんです。自分にとって自分が神なんです。ですからパウロは、後で私たち見ていきますけれども、我々人間の問題について、私たちは神に使えるのか、それともそれ以外のものに使えるのかという話をします。どちらかに我々使えてるんです。あなたは神ではない、偽りの神に使えてるんだ。そのことをまず最初にお教えになった後、二つ目に主がここでこの青年にお話になっているのは、あなたはあなたの隣人を愛していないということです。なぜかというと、イエス様はここであなたの持ち物を売って貧しい人たちに与えなさいって言われました。困ってるからです。彼らに必要があるからです。だからあなたは隣人を愛するように教えられてるんだから、それを実践しなさいって。でも我々見てきたように、彼はそれに対してイエスとは言わなかったでしょ。つまりイエス様はここで 隣人を愛するというその戒めがあるにもかかわらず、実際にそのことを19節でおっしゃってます。父と母を敬い、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよって、それを実践しなさいと言われたんです。ところが彼は、いいえ、犠牲が伴うんだったら嫌ですって、ごく一部を彼らに施しなさい、喜んでしたかもしれない。イエス様がなさっていることは、彼の心を彼自身に示すことです。彼が一体何を愛しているのか、彼の本当の姿を彼自身に悟らせようとしたんです。あなたは隣人よりもあなた自身を愛してるって。ですからここで主がなさったことは、この青年に対して、あなたはあなたの隣人を愛していないって、ね、律法を守ってるって言ってるけど守っていないでしょって。もう一つあります。彼は守れてると言ったんですが、戒めを守ってないんです。彼は偽証の罪を犯してるんです。18節の後半見てくださいます。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、その後に偽証をしてはならないって。今このやり取り見たときに、彼は守ってますって言ったんです。でも事実ではありませんでしょ。守れてないんです。隣人を愛することもできてない。でもそれは律法なんです。あなたの神を心を尽くし、思いを尽くし、あなたのすべてをもって愛しなさい。守れてないんです。偽証をしてはならない、嘘をついてはならないって。こうしてイエス様は、あなたが守ってるって言ってるけれども、神の律法にあなたは逆らってるということを明らかになさったんです。本来ならばそこで神様、私は守れていませんって、故に私はあなたの裁きを受けて叱るべきです、どうぞ私を憐れんでくださいと助けを求めるはずなのに、彼は自分の罪深さに気づいていません。非常に悲しいことです。イエス様はここでこの青年を通して、人は行いによって永遠の命を得ることはできないんだってこと。なぜか、それは誰一人として神様の戒めを完全に完璧に守り行える人がいないからです。すべての点で完璧に清い人、正しい人はこれまでもいなかったし、これからもいないんです。主イエスキリストを除いては。御言葉が言うように、すべての人は罪を犯したので神からの栄を受けることができず、ローマ人の手紙の3章の23節が言います。みんな罪を犯しているから、そしてどんなに努力をしても神様が要求されている完全な清さに到達できるような、そんな人は存在してないと言います。また同じようにローマ人の手紙の3章の10節からパウロはこう言います。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいないって。神様がこうおっしゃるんです。あなたたちが行う、どんなあなたたちが考える善は私の前では受け入れられないものだって。だってすべては不完全だって言うんです。どっかの工場で何か備品を作っているときに、1ミリやその10分の1やその100分の1の精密さを要求される、例えば部品であったら、1ミリぐらい違っても構わないと決して言わないわけです。完璧でなきゃいけない。誰一人として神様の前に完璧に清い生き方を生まれながらにしている人はいないんです。そして今私たちがそのように生きていきますという決心をしても、我々は誰一人として神の前に完璧な清い正しい生き方をすることはできない。だから行いによって救いを得ることは不可能なんです。そのことをこの一人の青年に主は教えようとされたんです。どんなに努力をしても、どんなに熱心に正しいと思うことをやっていたとしても、人は行いによって救いを得ることはないんだ。 自分の努力では絶対にかなわない、得ることのない救い、この永遠の命を神の方法で得ることをイエス様は教えられるんです。つまりこの人物に自分の力で救いを得ることはないんだということを悟らした後、でも神にあって救いの道はあるんだって、その希望を明らかにされるわけです。ですからこの青年の罪は明らかにされただけじゃない、今度は救いをイエス様は明らかにしていかれるんです。どうしたら人は救われるのか、どうしたら彼が望んだように永遠の命を得ることができるのか、そのメッセージへとイエス様は話を進めていかれるわけです。先ほどから見ているこの21節の御言葉をもう一度見てくださいますよ。もしあなたが完全になりたいなら、あなたが望んでいるように永遠の命を得たいと思うなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは手に宝を積むことになります。その上で私についてきなさいって。イエス様はこのメッセージで2つのことを教えています。いいですよ、2つのことを教えています。1つはこれまでも見てきているように救いの難しさということです。私たちは以前このマタイの7章の福音書からメッセージを学びました。マタイの福音書の7章の13節のところから、狭い門から入れって。本当の信仰にはいろんな犠牲が伴うよと言われました。主が問うてらっしゃることは、どのような困難の中でも私を愛しますかと問われました。どのような犠牲を強いられたとしてもあなたは私を愛しますかって。そしてあなたは自分よりも私を愛しますかって。この救いをいただくということは大変難しいことです。そのことは今この後で私見ていきます。ですからただなんとなくイエス様を信じたらいいとか、地獄に行きたくなかったらイエス様を信じなさいという、そういうメッセージをイエス様はお語りになっていらっしゃらない。あなたは心から私を愛するかと問われました。そして私を愛するということは、あなたは喜んであなたのすべてのものを捨てることができるかって。ですからまずここでこの青年に対して再びこの救いの難しさというのをお話になった。そして救いの道についてこの21節でお教えになっていらっしゃるんです。後半にありますでしょ、私についてきなさいって、私についてきなさい、このような命令をイエス様はお与えになったんです。まさに救いへの主イエスキリストの招きのお言葉です。このメッセージを聞いたときにこの青年はどうしたでしょう。彼は悲しみながら去っていったとあります。彼はこの招きに応じなかったんです。そして主に背を向けたままその場を去っていったって。まさにこの救いを求めてやってきたのに、主がこうしたら救いに至るんだと、救いを得ることができるんだと説明を受けたにもかかわらず、彼はそれを自らの意思を持って拒むんです。その様子をペテロたちは見てたんです。そこでペテロたちは言うんです。27節、その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。つまりまさに今自分たちが見てた、イエス様がこの金持ちの青年に言ったそのことを彼は拒絶して去っていった。そして残ったペテロたちは自分たちを見て、我々はこのついてきなさいという招きに応じてイエス様についてきたということをここでペテロたちが言ったんです。というのはね、皆さんね、27節見ていただきますとね、 私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたってありますでしょ。この従ってまいりましたっていうこの言葉、それと21節のところについてきなさいと書いてある。これは同じギリシャ語なんです。同じギリシャ語がこれ使われてるんです。ですからこのイエス様がついてきなさいって言われたときに、そのついてきなさいという招きに対して私たちはあなたについてきたんですと、そのように応答してるんです。でこの言葉は確かに新約聖書の中に90回出てくる言葉です。でその中の25回は従うというふうに訳されてますし、57回はついていくとかついてきたとかっていうふうに訳されてます。あと残った8回は後を追いかけるとか後をつけるとか仲間になるとか、そういった意味でこの言葉は日本語に訳されています。ですからこの一連の出来事を見るときにこういうことを言います。この青年は永遠の命への神様の招きを拒んで、そして悲しいことにそのままの状態だった彼は永遠の滅びへと地獄へと至ったでしょう。しかしイエス・キリストはこの招きに応じたペテロたちに約束通り永遠の命をお与えになりました。そしてその永遠の命をいただいた彼らにイエス様が約束されたことは、あなたたちは神様から素晴らしい祝福をいただくんだ。そのことがこの19章の後半のところに出てきます。その内容について私たちは今日学ぶことができます。次回私たちはそのことについて学んでいきます。さてさっきからこの21節の私についてきなさいっていうその言葉が救いへの招きだって言ってます。確かにイエス様を信じるっていうのは非常に抽象的だと、そういうふうに思います。ですからいろんな言葉を持ってイエス様は信じるということについて、救いに至るこの信仰について教えてくれています。その中の一つなんです、この主についていくということが。でなぜそうだという、なぜそう言い切れるのか今から説明します。このね、主に従っていくっていうこと、実はこれは救われた人々の特徴です。神様が人を救ったときにその人に間違いなく変化が出てきます。どんな変化かって、その人は主に従っていこうとするんです。ヨハネの福音書の10章のところでイエス様がこんな話をされています。27節、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らはその後です、私についてきますって、ね、で28節にはこう続くんです。私は彼らに永遠の命を与えますって。ですから永遠の命をいただくその羊たち、どんな特徴があるかって、彼らは私についてくるって言うんです。クリスチャンとはどういう人たちなのか、もし例えばその定義をするとすれば、ある人はこう言うでしょう。クリスチャンというのは主によって救われた人たちだと。確かにそうです。またある人は主によってその生き方が変えられたものであると、そういう人も言うでしょう。確かにその通りです。で皆さん、聖書が私たちに教えてくれているその救い、聖書が約束している救い、神様が私たちに与えてくださる救いというのは、あなたを生まれ変わらせるものです。いいです。救いというのはそれだけの力を持ってるんです。ですからローマ人の手紙の6章の4節のところでパウロはこう言います。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためだって。ローマ書の6章の4節のところでパウロが言っていることは何かというと、罪の許しをいただくということはどういうことかというと、その人は新しい歩みを始めていくんだというんです。だから言えるんです、その人は救われてるって。確かに我々みんな分かってます。イエス様を信じた後もじゃあ罪を犯さないかって、悲しいことに罪を犯してます。同じような誘惑に敗北してます。 悲しいことに私たちはまだ完全じゃないです。でも我々の心の中に神様の前に正しく生きていきたい、そのような新しい願いを持って私たちは新しい歩みを始めています。ちょっとローマ人の手紙の一章をお開きくださいます。五節のところにこのようにパウロが私たちにこの救いに関して教えています。ローマ人の手紙の一章の五節のところにこのキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。パウロたちがこのように使徒としての働きを神様からいただいたんだっていう話をした後、その後それはと何のためにこのような務めに預かったの理由を説明します。皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。いいです。二つのことをパウロはここで教えてます。ね。パウロたちが神様によって用いられる何のためにキリストの福音を語っていくんです。ね、そして、その福音によってどういうことが人々の間に起こるのかって。一つ目はね、生きる目的が変えられていくんです。この福音によってそれを信じる人々の生きる目的が変わっていくんです。どこにそんなことが書いてあるか、ご説明見ていただくと、皆のためにとあります。つまり新しく生まれ変わった人々っていうのは神様の栄光のために生きていこうとする人たちだって言うんです。これまでの私たちは生まれながらに自分のしたいことをしようとしてました。自分が喜ぶことを選択してました。そのように自分を中心に生きてきた私たちが主イエスキリストを信じることによってこの救いに預かることによって主であるこの神のために生きようとし始めるんです。もう少し言えば私たちが作られたその創造の本来の目的に沿って生きるものへと私たちを神様は変えてくださるんです。ですからこの福音のメッセージを信じた信仰者っていうのはイエス様のために生きようって、この神様に喜んでいただくように生きていこうって、そのように考えそのように選択する者たちだって、新しい目的を持って生きる者たちへと神様が変えてくださるんです。もう一つは生き方そのものを変えるんです。この5節見てくださいます。信仰の従順をもたらすためだって言ってます、うん、さっきから見てるようにこの従順というのは本当のクリスチャンの特徴です。というのは我々がイエス様を信じることによって何が起こったかって、いいです。我々はこのローマ書の1章の1節を見ていただきますとね、このローマ書の1章の1節のところに神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスの、その後見てくださいます、しもべパウロと書いてますでしょ。このしもべと訳されている言葉、残念ながらいろんな差別用語なんかがあって、ね、全ての言葉が使えるわけじゃありません。しかしここで使われているこのしもべっていうのは奴隷と意味を持っているわけです。どんな言葉を使ってもいいんだとすれば我々はここに奴隷という言葉を使わなきゃいけなかった、そういう意味なんです。つまりクリスチャンというのは神の奴隷となった者たちなんです。ですからパウロはここで私はキリストイエスの奴隷なんだとそのように言ったんです。そしてパウロだけじゃありません。あのヤコブも神と主イエスキリストのしもべヤコブと言ってます。同じです。私は神の奴隷なんだとヤコブは告白するわけです。ペテロも言ってます。ペテロ第二の手紙の一章の一節にイエス・キリストのしもべである、しもべ、奴隷です。しもべであり使徒であるシモン・ペテロと書いてます。ユダもそう言ってます。イエス・キリストのしもべでありヤコブの兄弟であるユダって、いいです。ですから皆さんお分かりだと思います。クリスチャンというのはいいです、神様の奴隷なんです。 さっき少しお話ししました。パウロは二人の主人のどっちかに我々人間って仕えてるんだって、神に仕えるのかサタンに仕えるのかです。それに関してパウロはこのローマ人の手紙の6章の中でこんなことを言っています。ちょっと見てくださいます。17節のところから、神に感謝すべきことにはあなた方は元は罪の、出てますでしょ、奴隷でしたがって。18節にも罪から解放されて義の奴隷となった。どちらにしても我々みんな奴隷なんです。罪に仕える奴隷なのか、義に仕える奴隷なのか、サタンに仕える奴隷なのか、誠の神に仕える奴隷なのかな、どっちかなんです。20節のところにこうあります。罪の奴隷であったときはあなた方は義については自由に振る舞ってました。つまり罪の奴隷だったときは神様のこととか神に喜ばれることなんか一切考えもしなかったって言うんです。義については自由に振る舞って全く無関心だったって、自分さえ楽しければそれでいいって、自分の欲を満足させることができたらそれでいいって、罪の奴隷だったときは神様のことなんか全く考えもしなかったんです。22節見てください。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。そういう罪の奴隷であった私たちが神様によって救い出されて、今度は清さを求めて生きる者へと生まれ変わったっていうんです。ですからこのように清さを求めて生きるから、その行いが天国に導くんじゃないんです。天国に入ることができるものとなったから、つまり救われたから、この人はそのことを清さを求めるという生き方でもって証明しているということです。パウロはこの6章の中で特に16節見てくださいますか。あなた方はこのことを知らないですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。いいです、2つの奴隷です。2種類の奴隷です。罪の奴隷か義の奴隷か。あなたがここにいらっしゃるすべての皆さんはどちらかに属しています。そしてあなたが罪の奴隷だったら、あなたの心の中には神様に喜ばれたいとか、神様を喜ばせたいとか、神の御心に従っていきたいとか、神の栄光を表したい、そういう思いを持ってません。たとえそういうことを口にしたとしても、そういう人々の関心はどうしたら自分の欲をもっと満足させることができるのかです。しかし神様があなたを救ってくださったんだったら、あなたには確かに不完全だけれども新しい願いを持っています。神に喜ばれたい、神様の栄光を表していきたい、主の御心に従っていきたい、そのような新しい思いを神様くださった。そのことがあなたは生まれ変わったんだと、罪の奴隷であったあなたが神の奴隷となったんだということを明らかにするというんです。どちらの奴隷であっても、罪の奴隷であっても神の奴隷であっても、奴隷は一生懸命その主人に仕えてます。ちょっとイエス様が非常に興味深いことをおっしゃってるんで、ヨハネの福音書の8章に戻ってくださいます。ヨハネの福音書の8章の44節のところをご覧いただきますと、こんなふうにあります。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです、ね、ですから罪の奴隷である人々、サタンの奴隷である人々、この人たちは悪魔の欲望を成し遂げたいと、そのように願って生きているんです、ね、一生懸命罪を犯し続けているんです。神が喜ばれないことを平気で喜んで積極的に行い続けているんです。そして同じ8章の47節ご覧くださいます。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですから新しく生まれ変わったもの、神の奴隷となった者たちは神様の言葉に従っていこうとするんです。 そうなると起こります。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものでないからですって、ね、ですからこういうことが言えます。今日のテキストに戻っていただいて、イエス様は私について来なさいって言われました。私がすべてを作った誠の神だから、私が罪人であるあなたのために自分の命を持って救いを備えた救い主だから、私がこのすべてのものを支配している主権者なる誠の神だから、私についておいでって、私を信じてついておいでって、そしてついていった人々、この救いに預かった者たちはその生き方が変えられたことによってこの救いに預かったことを知ることができるんです。このイエス様の私について来なさいっていうメッセージを、命令を聞くとね、あることを思い出します。人間というのはあのアダムとエバから常にこの神に逆らうという選択をしてきていません？あのアダムとエバが神によって作られ、エデンの園に怒られた時に、置かれた時に神様がおっしゃったのはこの命令に従いなさいって。でも彼らは従わなかった。それに彼らは死ぬものになりました。そしてそれがずっと続いてんです。神のおっしゃることに私たちは従いたくないんです。しかしそんな私たちに神はいつも呼びかけていらっしゃる。私についておいでって、私についておいでって。もう一度だけ皆さんのお話で終わりたいと思うんですけども、このマタイの今日の19節、19章のこのついてきなさいというのが救いのメッセージだって、確かにそれが救われた人の特徴です。同時に実はこのような結果を生み出すのが神様の救いなんです。いいです。我々が自分は救われたと思ってても救われてない可能性が高いんです。だって御言葉の中はそういう人々に対する警告にあふれてますでしょ。主の前に立つときに、ね、救われてると思っていながら実はハデスの門のところに立っている者たちが多いんです。だから警告があるんです。救われてますかって。このイエス様の招き、このことに関してエゼキエルがこんなことを言っています。旧約聖書のエゼキエル書の11章のところちょっと開けてくださいますか。エゼキエル書の11章19節のところからです。私は彼らに一つの心を与える。すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となるって。救いの話です。いいです。しかも御言葉が言うのは何かっていうと、従うという心を神様が人々のうちに与えてくれるって言うんです。これが救いなんです、皆さん。こうして神様は私たちを生まれ変わらせてくださるんです、ね、ですからさっきからお話しているように、私たちは自分で努力してて救いに至ることはないんです。でも神があなたを救ってくださったら、神はあなたの心に主に従っていきたいという思いを与えてくれるんです。それが神様のくださる救いなんです。確かに皆さんね、狭い門から入れとか、今日のこのマタイの19章の御言葉を見てもこういうメッセージをあんまり人々は語りたくないのは、こういうメッセージは何か我々自身が救いの門をどんどんどんどん狭く 狭めているように人間的に思うからです。しかし御言葉が教えるのは、我々がどんなに狭めようと神が人々のうちに働き、そして人々を救いへと導いてくださるんです。いいです。御言葉が私たちに教えるのは、我々が神を選んだんじゃないんです。神が選んでくださり、救いへと導いてくださった。クリスチャンである皆さんはそのことを感謝することです。あなたがいい人間だから神様を選んだんじゃないんです。神はあなたのうちに働き、この神様に従っていきたいという思いを与えてくださり、そして私は罪を犯し神の前に間違ってた。この罪を悔い改めてこの神様に従っていきたいという思いをあなたのうちに与えてくださり、この救いへと導いてくれたのは神なんです。だから私たちはこの神様を褒めたたえるんです。これが神様の私たちに約束された、そして与えてくださった救いなんです。確かにこの人間の耳でもってこのイエス様のメッセージを聞いたときに、この青年のメッセージ、青年へのメッセージを聞いたときに難しいと思った。それはペテロたちも同じでした。もう一度今日のテキスト見てください。またあの19章、25節のところに、弟子たちはこれを聞くと大変驚いていったと。それでは誰が救われることができるのでしょうって。救いに至るもんが非常に狭く感じるって。一体誰が救われるんだって。イエス様は何とお答えになりました？26節。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできますって。神が人を救ってくれるんです。神があなたを救ってくださったんです。そしてこの中でまだ救いを受けてらっしゃらない方、神様あなたに招きを与えています。私はあなたを作ったって。あなたの罪深さを全部知ってるって。あなたは自分でどんなに頑張っても救いに至ることは、永遠の命に至ることはないって。その全てを知った上で私はあなたに招きを与えてる。私についてきなさいって。もしあなたが、主よ、確かに私は罪人であり、永遠の滅びに至って当然のものです、私は間違ってます、あなたは今日御言葉を通して教えてくださった、私はあなたを私の神として、私の主人としてあなたについていきたい、主をどうぞ憐れみを持って私の罪を許してくださいと、あなたが主の前に救いを求めて出てくるならば、この招きに応じて私はあなたについていきますと決心するなら、神様は感謝なことに永遠の命を与えてくださるんです。神様が救ってくださるんだって。私たちがこの方に従うのはどうしたかって、それはこの方が神だからです。我々はこの方によって作られた被造物にすぎません。僕らの責任というのはこの方に従っていくことです。ちょうど奴隷が主人に従うように、我々も我々を作ってくださった方に従っていくんです。いいです、クリスチャンの皆さん、我々はご利益信仰、宗教を信じたんじゃないんです。私たちはこの神の前に何をもらえるんですかと言うんじゃないんです。もちろんペテロはそのことを聞いてます、ね、そしてそのことにイエス様は怒りではなくて愛を持って答えています。それ次回我々見ていきますけれども、でもね、皆さん覚えていただきたいのは、我々は正しいから、この方が誠の神だから信じてるんでしょ。この方によって我々は作られ、そしてこの方によって生かされ、そして私がこの神様に対してどのように向き合うべきなのか、私はこの方を信じてこの方に従っていきます。その正しいことを我々は選択したんです。でも感謝のことにね、皆さん、神様はどんなに素晴らしい祝福をあなたに与えてくださっているかです、ね、まずあなたに罪の許しを与えてくださった。信仰者の皆さん、罪はもう永遠に許されました。あなたには永遠の命が与えられました。あなたはこの主なる全能の神様といつも交わる、そのような特権に預かっています。あなたには素晴らしい羊飼いが与えられた。完全な知恵を持ち、完全な力を持ち、そして完全な愛を持ってあなたを守り、あなたを導いてくださる方です。 神があなたをしっかりと導いていってくださる。あなたには素晴らしい希望が与えられました。死んでも生きるという希望です。我々は主イエスキリストのお持ちになっていた喜びをいただきました。彼の持っていた平安をいただきました。我々のうちにはいつも私たちを慰めてくださる慰め主が、聖霊なる神様が与えられました。私たちはこうして教会を神様によっていただきました。ここにあって私たちは互いの信仰を高め合っていくことができます。励まし合っていくことができます。祈り合っていくことができます。一人一人に神様は特別な霊的賜物をくださった。それをみんなが自分でそれを用いることによって、それぞれの信仰が成長して教会が立て上げられていくって、そして神様の命令に従っていくための十分な恵みがもう与えられている。これ以上皆さん何を望みます？我々が求める前から神様はちゃんとこのような祝福を備えてくださり、私たちに与えてくださったんです。なんで我々はまだまだ神様の前に求め続けていかなきゃいけない、そんなふうに思ってしまうんでしょう。それよりも我々がしなきゃいけないのは、こんな祝福をくださった神様に感謝することです。もっとあれをください、これをくださいという、そういう不信仰な生き方から、神様あなたは十分な恵みをくださった、祝福をくださった、感謝しますという、そのような生活を始めるべきじゃありません？そしてね、最後に私たちの感謝を表す一番の方法は何かって、この神様のお言葉に従うことなんです。それを神様望んだんです。そしてあなたをそのように生まれ変わらせてくださったんです。どうぞ愛する信仰者の皆さん、兄弟姉妹の皆さん、神様のお言葉に従うことによって、神様感謝ですと、私を救ってくださって、そのような歩みをなしてください。そのことを主は望んでいらっしゃるんです。まだイエス様を信じになっていらっしゃらない方、この主の招きに応えてください。主を信じ、主に従う心からの決心を持って、この救いを今日あなたのものとしていただきたいと心からお勧めします。お祈りします。父なる神様、こうして愛する兄弟姉妹たちと一緒にあなたの御言葉を学ぶことができました。感謝です。主よ、どうぞここにいらっしゃる愛する皆さんが、またこの放送を聞いている人たちが、主よ、どうぞこの素晴らしい救いを拒むことがないように、すべての皆さんがこの救いをいただいて生まれ変わって、そしてあなたを喜ぶものへと変えられますように、どうぞ先に救われた一人一人の心にあなたが働いてくださって、感謝して喜んであなたに従い続けていく、そんな信仰者として一人一人を助け導いてください。この一週間もどうぞそれぞれのところにあってあなたの栄光を表すことができるように、どうぞ皆さんを助けてください。あなたの豊かな祝福が一人一人の上にありますように、御言葉を感謝して救い主イエスキリストによって、皆によってお祈りいたします。アーメン。